先週の日曜日はクリスマス礼拝、そして水曜日、木曜日とクリスマス賛美礼拝を本当にたくさんの方々と一緒に捧げることができました。そして今日は今年最後の主の日の礼拝です。クリスマスの恵みの中でですね、今年を本当に締めくくることができること、本当に幸いだなというふうに思います。2015年も、私はあっという間に過ぎてしまった感じがするんですけど、皆様にとってどういう1年だったでしょうか。教会としてはですね、2014年に礼拝堂を改修して、そしてちょうど今年は礼拝に生きるという、礼拝のことをテーマとして歩んできた1年でした。何度か聖書からお話ししましたけれども、特に出エジプト記からこの救いということを考えたときに、私の民を去らせて私に仕えさせよっていう言葉を持ってモーセはですね、ファラオと交渉するわけですね。つまりエジプトの奴隷状態から解放されて、そして自由になった民で、それは何のための自由かっていうと、私を礼拝するために与えられる自由なんだということを、聖書は強調しているわけですね。ですので私たちは罪の奴隷状態から解放されて、自由をいただいたと聖書にありますけれども、その自由というのは、神様に仕えるための自由で、その仕えるということは神様を礼拝するということですね。ですのでこの礼拝ということが本当に私たちの信仰生活にとって一番中心であるということを、覚えながらですね、主の日の礼拝を大事にしながら、歩んできた1年だったと思います。今年掲げました主題聖句は、先ほどお読みしました詩編の95編の6節の御言葉です。週報の一番下のところに毎週書かれていた御言葉なんですけれども、これをですね、まずご一緒に読んでみたいと思います。詩編の95編の6節です。 1,2 の、はい、私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう、共にひれ伏し伏しを拝もう。はい、ありがとうございます。この主題聖句を読み返しますと、2つのことが私の心に留まりました。多分2つのことが皆様の心にも留まるのではないかなと思うんですね。で、1つはですね、私たち人間の存在理由ですね。私たちは主なる神様によって創造されたんだ。で、その創造の目的というのは、主なる神様の御前に礼拝をするものとして生きるためなんだということが教えられていますね。で、もう一つは具体的な礼拝者としての生き方ですね。ひざまずき、共にひれ伏し伏しを拝もう、この共にっていう言葉が出てくるんですね。カンバランド長老教会はこの日曜日の礼拝のことをわざわざ主日共同の礼拝ってこう言ってるんですね。なんか私一人が神様との関係の中でこう交わってる、神様を礼拝してるっていうのではなしに、今日の御言葉にありますように、主の御前にひざまずこう、共にひれ伏し共に伏しを拝もう、みんな一緒に神様の御前に出て礼拝しようじゃないかっていうふうにこの呼びかけているわけです。で、これが日曜日の礼拝、共同の礼拝の意味ですね。今年はそのことを覚えながらですね、共に一緒に、特に礼拝堂が改修されまして、この少し主の食卓をこう囲むようになりましたので、お互いがこう礼拝している姿が見えるわけですね。目に入るわけです。今まであまりこう正面を見て礼拝してたと思うんですけども、私なんかここにいますので、もう皆さんの姿がよく、目をつぶっておられるなとか、意識を失ってるんじゃないかとか、いろいろここに見ても見えるんですけれども、そこにいてもよく見えるわけです。ですから一緒に神様の前に出てる、共に礼拝を捧げてるっていうことを私たちは体験しながら今年の礼拝を捧げることができたんじゃないかなと思うんですね。今日は今年最後の礼拝ですので、もう一度ですね、礼拝の意味を復習して1年の締めくくりをしていきたいなというふうに願っています。新約聖書のローマの信徒への手紙の12章を今日は読ませていただきました。で、ここから礼拝についてですね、3つのことをお話ししたいと思います。 まあ、いつも取り上げる聖書の箇所なんですけれども、ローマの信徒への手紙は16章まででしょうか、ありました。そして1章から11章まではですね、私たちはイエス・キリストにあってどのようにこう救われたのかっていうことがずっとこう書かれているんですね。神様が私たちのためになしてくださったことがずっと出てくるわけです。先ほどの賛美歌にありましたように、本当に私たち神様の恵みを数えていく、一つ一つ思い巡らしていくと、私たちの心にですね、やはりこう喜び、またその方に応答していきたいという、そういう願いが起こされていくと思いますね。でそれと同じようにローマの信徒への手紙はですね、もうこれでもかこれでもかこれでもかって言わんばかりに、キリストにある恵みがずっと説かれて、そして12章に来るわけです。つまりローマの信徒への手紙の前半はですね、キリストにあるビーイングを説いていくわけですね。そして12章以下は、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます、自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさいというふうに、つまり今度クリスチャン生活ドゥイングについて書かれていくわけです。そのドゥイングの一番最初のところで、礼拝についてパウロは触れました。まず第一番目教えられるのは、礼拝というのはこの献身なんだということをパウロは説いています。もう一度12章の2節をです、ごめんなさい、12章の1節を見ていただきたいと思います。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝ですとあります。礼拝、それは自分の体、すなわち存在を神様に捧げることだ、献身だっていうんですね。まあ、当たり前のことですけれども、礼拝が礼拝として成立するためには最低2つの要素が必要だと言われますね。一つは神様がおられるっていうことですね。礼拝というのは講演会ではありませんので、ここに目に見ることはできないけれども、神様が臨在なさってるっていうのがあって初めて礼拝が成り立つわけです。でもう一つは、神様だけがおられてもですね、礼拝する民がいなければ礼拝は成立しない、つまり礼拝する私たちがいるっていうことですね。でこの2つがあって初めてこの礼拝が成立するわけです。私たちはなぜ礼拝するのか、まあ、先ほどの詩篇の言葉を使うならば、いやそのために作られているから礼拝するんだというふうにこう言われるわけですけれども、もう一方でですね、なぜ私たちは礼拝するのか、それは私たちが愛する、また私たちを愛してくださっている、御子を与えるほどに私たちを大事に思ってくださっている神様が私たちに礼拝してほしいと本当に願っているから私たちは礼拝するんですね。もちろん私たちがしたいという思いもありますけれども、それ以前に神様が願っておられることなんですよね。神様が食卓を用意して待っててくださるので、私たちはその招きに応じて、召使ってありますけど、招きに応じてここに集まってくるわけです。私たちがしたいときに礼拝して、したくないときはいいということじゃなしに、神様がそのことを願っておられる。ですから私たちはその招きに応じて私たちを捧げる、ここに来る、そして礼拝するわけですね。12月はアドベントのこう季節で、ずっと、まあ、今年に関してはマタイの福音書からクリスマスを過ごしてきたわけなんですけれども、ルカの福音書を通して、まあ、アドベントを過ごす年もあります。ルカの福音書などを見ますと、受胎告知の場面でマリアとのこうやり取りが、天使とのやり取りが出てくるわけですね。彼女が聖霊によって身ごもるっていうことをこう言われたときに、マリアは非常に戸惑うわけですけれども、でもそのしばらくの時、そのことをこう思い巡らしてですね、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにって言って、御使いを通して与えられたその御言葉を自分のこととして受け止めるわけですね。つまり献身するわけですね。でそのマリアの献身があって、その後のクリスマスの出来事がずっとこう起こっていくわけです。 で、そのような献身こそが礼拝の本質なんだと。あなた方はキリストにあってこう救われた。だからこそ今度あなた方の番ですよ。あなた方の出番です。その神様の恵みに従って、恵みに応答するようにして、あなた方を捧げなさい、つまり礼拝しなさいということをまず聖書は教えます。それが一つ目のポイントですね。で、二つ目のことは何でしょうか。二節を見ていただきたいんです。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい、というふうに勧められています。心を新たにして自分を変えていただきなさいって言うんですね。この心っていう言葉は、ギリシャ語でヌースっていう言葉で、英語だとマインドっていう言葉ですね。マインドですから、そのあなた方の考え方を、聖書の考え方、神様の国の価値観にこう変えていただきなさい。世の価値観に私たちは使って生活してるんですけども、でも世の価値観から神様の価値観に変えていただきなさい。具体的に言うならば、何が神様の御心なのか、何を私がしたいのかではなしに、何が神様願っておられるのか、何が神様の御前に良いことなのか、神様に喜ばれることなのか、完全なことなのか、それをわきまえるようにしなさいというふうにあります。つまり礼拝において、こういうことが起こるということですね。礼拝で必ず、聖書が読まれます。そして関先生も私も、いただいた聖書の箇所を、1週間一生懸命祈りながら準備をさせていただいて、その解き明かしをさせていただくんですけども、その解き明かしである説教を私たちは聞くことになるわけです。で、そうした御言葉が読まれ、また御言葉の解き明かしが語られることを通してですね、私たちのこう考え方の枠組みも含めて、こうそれが神の国のこう価値観に変えられていく、その時と場所がこの礼拝だっていうんですよね。このローマの信徒への手紙の12章の9節以下にですね、その具体的な神様が願っておられる私たちの本来の生き方がずっと出てきますね。9節を見ますと、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。こういう一つ一つのことがずっとこう出てくるわけです。で、それが本当に大切なんだ、本当にそういうことを私たちは求めていきたいんだ、これが神様の願うことなんだ、日曜日に語られる説教を通してですね、そうした私たちの価値観、考え方が神様の考え方、聖書の価値観に変えられていく場で、それがこの礼拝の場だというふうに教えられています。今年は4月からエクササイズという集会を始めているわけなんですけども、そのエクササイズの言葉を使うならば、私たちの心の中の物語の書き換えが起こる場がこの礼拝だということですね。先週賛美礼拝が終わりまして、私駐車場を歩いて、そして牧師館に戻ろうとした時に、後ろから大きな声で私を呼ぶ声がするんですね。私それ聞いて、で立ち止まったわけですけれども、そうしましたら一人の人が走り寄ってきて、そしてこんな話をしてくれたんですね。自分は来年教会学校の奉仕を降りようと思っているっていうふうに思ってたんだという話だったんです。ところがクリスマスの説教の中で、あなた方の手で彼らに食べ物をやりなさいっていう、そのイエス様の言葉を聞かされたって言うんですね。で、それがどういうわけか、自分に語られた言葉のように自分は示されたって言うんです。人が御言葉の糧をその子供たちに与えなさいんじゃなくて、あなたがあなたの手で彼らに食べ物をやりなさいというふうに自分に語られた言葉として示されたんだ。 だからもう一年教会学校の教師をやることにしたんですってこう言ってくれて、本当に私それ聞いて励まされました。同じ御言葉が語られていても、ここで私たちはこうピンとくることと、こちらでピンとくると、その人その人によって違うわけですね。でも私たちが何かその説教を聞いてですね、聖書朗読を聞いて、そして何か心に引っかかることがあったら、それがきっとあなたに語られた言葉ですね。ですからそれをちょっと置いといて、何か新しいものをいただくではなしに、神様が私たちの目を見てですね、心の目を見て、その御言葉のボールを投げてくださった、そのボールを私たちはまずしっかりと受け止める。でそれに投げ返していく中で、神様とのこう交わりが起こってくるわけですね。ですからその方はその御言葉のボールをですね、やっぱり自分に語られたものとして受け止めたので、そういう形で神様に投げ返すことができた。ですからきっと彼はですね、今度また新しい御言葉をいただいて、次の信仰生活へと導かれていくことだと思います。牧師にとってそういう証って本当に嬉しい、励ましになる、証でした。学生の頃からよく読んでいる私がすごく傾倒している神学者がいますけども、ジェームズ・パッカーって人がいますけども、そのパッカー先生はですね、こんなこと言ってるんですね。私たちはいずれいつかの天に召されていく、そして永遠の命をいただく、そこで永遠に生きていく。だとするならば、その時まで待つ必要はないと。もう今からですね、天に国籍のあるものとして、その神の国の価値観を今から求めていったらどうだろうかっていうふうに提案してるんですね。死んだ後に天国人になって、そしてその価値観に生きるのではなしに、もうすでにその恵みを預かっている私たちですから、聖書にその神の国の価値観がもうちゃんと記されているから、でそのようにもう今からそれをやっていったらどうか。それが私たち教会クリスチャンの生き方ですよっていうふうに、パッカーは説いているわけなんですが、本当そうだなと思うんです。神の国の価値観って何だろうか、神の国の価値観に基づいた生き方って何なんだろうか。それは私たちが神様の御前でですね、心を静かにして考えていくときに、本当に私たちの深いところで求めている生き方なんじゃないかなと思うんですね。私たちは罪とか弱さのゆえに、本当に大切にしなくちゃいけない人を大切にできないという葛藤があるかもしれません。でもその葛藤を超えてですね、葛藤があるということは何かというと、やっぱり 私たちは本当に身近な人、本当に大切にしなくちゃいけない人を大切にしたいんだって願いがあるから葛藤があるわけですね。でそのように考えていきますと、例えば毎週礼拝ごとに語られる派遣の言葉の一つ一つの生き方なんか、私たちがずっと求めている生き方そのものなんじゃないかなと思いますね。礼拝の中で何度もお話しするわけなんですけども、私も時々そのことを思い出すんですけれども、イソップ童話のウサギのような生き方ではなくて、神のような生き方ですね、私たちが求めているのは。でウサギの生き方って何だったのか。例えば人と比べて能力のあるように見える人を私たち恐れたり、自分には何もない傷ついたり心配したり、その人が成功したら成功したで羨んでみたり、あるいは逆に私の知っている先生がですね、話していましたけれども、企業に勤めていて現役の時に同僚よりも1円でも多く給料がもらえれば嬉しかったって言うんですね。そうしたちっぽけな勝利感って彼は言いましたけど、そのちっぽけな勝利感を糧に日々過ごしたり、そうした生き方がウサギのような生き方ですね。その人にとっての幸せって何かっていうと、目の前にいるそのライバルよりも1円でも多くもらう、ちょっと一歩でも先に出ること自体がその人にとって幸せですね。でも神様を信じることを通して、クリスチャンになったことを通して、そういう生き方から私たちは解放されていった。神様を知り、そして神様に愛されていることを知った私たちはですね、もう一つ別の生き方が与えられている、神の生き方ですね。上を向く生き方であります。 私たちは本当に神様を愛したい、キリストに似たものになりたい、キリストのように愛の人にしていただきたい、受けるよりは与える方が幸いなんだ、その幸いを本当に感じながら与える人になりたい、祈りの人として成長したい。でそうした一つ一つのことがですね、神の国の生き方の中に隠されているように思うんですね。私たちが上を向いてゴール目指して神様を礼拝することで起こる一つ一つのことというのはそういうことだと思うんですね。そして三つ目のこと、いつもお話しすることですけれども、礼拝というのは私たちの生活の中にこうリズムをもたらすものであります。聖書を読みますと、この世界は6日間で作られて、そして7日目に神様は休まれた。ですから私たちの創造のリズム、私たちは被造物ですので、その創造のリズムがですね、私たちの中にもう組み込まれているわけですね。でその本来私たちの中に組み込まれているリズムに従って生きる生き方が、実は日曜日を礼拝にし、そして6日仕事して、そしてまた日曜日に集って安息をいただきながらこう歩んでいく生き方だと思うんですね。聖書を見ますと、私たちはこの地上では旅人であり寄居者であるということを教えています。そして週の最初の日に礼拝を捧げることで、私たちが天国を目指す旅人であり天国に凱旋する備えをしているんだということを、私たちは身をもって証しをすることができるわけですね。いつもお話しすることですけれども、聖書を読めば読むほど日曜日は特別な日です。復活の主も日曜日ごとにご自身を表してくださいました。その日曜日にその特別な礼拝の集会、その集いを留守にしていた弟子のトマスはですね、その後1週間主にお目にかかることができなかったわけですね。もう1週間待たなくちゃいけなかった。もちろん主はいつも共にいてくださるわけですけれども、でも特別な日としてですね、主の日として神様定めてくださっている、礼拝の日として定めてくださっている。ですから私たちはそのことを大切にするわけです。この1年振り返ると、どういう1年だっただろうか。私も先週いろいろと考えたんですけども、一つはですね、たくさんの方々が天に召された年だったんじゃないかなというふうに思います。私のファイル、私のメモですけれども、ちょっとこう数えてみましたら、25名の方たちが天に引っ越しをされました。昨日の土曜日もですね、木下敦子姉妹の総礼拝が行われました。その前の土曜日は金井純子姉妹の総礼拝が捧げられました。木下さんが召されたっていうのを知ったの、連絡が入ったのは23日のファミリー向けの、賛美礼拝の1回目のリハーサルが終わった時ですね。私少しこう手直ししなくちゃいけないと思って急いで部屋に戻って、そしてそのメッセージの手直しをしている時に、そのお電話をいただいたんですよね。でその時改めて思ったんですけども、本当に死っていうのは突然の出来事なんだな、バルトっていう人が中断される人生ってこう言いましたけれども、本当に何かを置いてですね、手に召されていくんだな、そして周りの人たちもその現実とこう向き合うんだなということを改めて知らされたわけなんですね。私たちはいつか天に召されていく、そしてその前にですね、もしかしたら再臨が来るかもしれない。ですからどこかでですね、私たちはその中断するわけですね。いや、神様に中断させられるわけです。でそのことを私たちが本当に受け止められるように、またそのことを本当に喜べるように、週ごとの小さな中断を繰り返しながら、最後大いなる中断って言いましょうか、この天国への引っ越しの備えをしているのが私たちクリスチャンであります。でそのことを通しながら、天に向けての旅人であり寄居者であることを 私たちは生活全体でですね、証しをしているんだと思います。私たちのカンバランド長老教会の礼拝指針の中に、礼拝とは何ぞやと、こういうことがたくさん書かれていますけれども、その中でですね、礼拝っていうのは人間が人間になることであるっていう表現が出てくるんですね。日曜日ごとの礼拝において、私が私になっていく、神様が願うような私に変えられていく。礼拝において御言葉を通してですね、私の歩みが本当に正しい方向へと軌道修正されていく。そして礼拝において、生涯において一度限りの大いなる中断に備えて、永遠のスパンで今の時を有意義に過ごしていくためのリズムを神様は私たちの生活に備えてくださっている。そのような恵みの礼拝にですね、私たちは招かれているということですね。まあ、今年1年間礼拝を大切にしながら私たちは、共に歩んできたんですけれども、新しい年になってもですね、礼拝は引き続き大切ですね。ぜひこの日曜日ごとの礼拝を自分の生活のリズムにこう組み入れることを通して、共に神様を見上げて歩んでいきたいと思います。なかなか毎週礼拝出られない方たちも、いろんな事情でですね、毎週礼拝出るというのは難しいのかもしれませんけれども、月1回の方はぜひ2回を新しい年祈り求めていただきたい。2回の方はですね、3回、3回の方は4回、4回の方は本当にまた4回、また4回って言うんですけど、健康が支えられて全てが整えられないと私たち礼拝に集うことができませんので、本当に神様に守られるように、ぜひそういう歩みを新しい土地も続けていきたいと願います。お祈りをいたします。